ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2019年11月20日水曜日は私エンダーが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアとマレーシアは共同パーム油認証基準を作成する可能性があることについてお伝えします。インドネシアとマレーシアはパーム油認証のための共同基準の確立に関する意見を交換可能です。これは11月19日火曜日の午後にクアラルンプルコンベンションセンターでのマレーシアパーム油委員会の国際パーム油会議と展示会を訪問中の記者会見で、インドネシアのアイランガ・ハルタルト経済調整大臣の声明に答えて、マレーシアのテレサ・コック産業基本大臣が語ったものです。以前11月18日月曜日にマレーシアのクアラルンプルで開催された第2のパーム油生産国の大臣会議に出席した後、アイランガ・ハルタント経済調整大臣は、インドネシアとマレーシアはパーム油認証のための共同標準を確立することを約束します。これは人々のプランテーションを考慮しながら、両国との国際標準になると述べました。テレサ・コック大臣によると、インドネシアにはすでにインドネシアの持続可能なパーム油があり、マレーシアにはマレーシアの持続可能なパーム油があるため、各国で異なる油等があるかもしれません。しかし、それについて議論する機会は常にあります。インドネシアにはインドネシアの持続可能なパーム油があり、マレーシアにはマレーシアの持続可能なパーム油があるので、覚書を交換すると思います。マレーシアの持続可能なパーム油で前進する準備ができていますが、逆にマレーシアの持続可能なパーム油認定の総栽培面積を達成できると信じています。だから私たちは前進します。もちろんインドネシアと意見交換を議論することはできますが、各国も理解する必要があります。彼らは異なるかもしれないいくつかの瞬間があります。ですから、これは私たちが議論できる他のことだと思います。持続可能なパーム油製品に対する世界的な需要を満たすための重圧に 対応するためにインドネシアとマレーシアにはすでに認証基準を扱う機関があります。インドネシアの持続可能なパーム油はパーム油産業の競争力と持続可能性の向上を目的としています。一方マレーシアの持続可能なパーム油はパーム油農園とパーム油加工工業を認証する国家認証機関です。それでは次のニュースです。海洋調整大臣の会議で政府は漁師に船を譲渡予定であるについてお伝えします。エディ・プラボー海洋調整大臣は政府は放棄され法的拘束力がある漁船を漁師に譲渡する予定だと述べました。この計画はスリムリアニ財務大臣とエステ・ブルハヌディン司法長官が出席したルフ・ビンサル・パンジャイタン海洋投資調整大臣が開催した調整会議の後エディ・プラボー大臣が語ったものです。エディ大臣は火曜日にジャカルタでの海洋投資調整省の事務所で現在裁判所により法的拘束力があると宣言された72隻の船舶があると述べました。これらのうち45隻の船が良好な状態にあり6隻が破壊されなければならず残りは壊れている状態でした。政府は漁師協同組合地方自治体から学術研究のニーズに合わせてキャンパスまで船の上渡先を検討しています。上渡後政府は船舶が元の所有者に転売されないために確実に定期的に監視されます。それでは次のニュースです。フィリピンはミンダナオと北スラウェシ間の貿易協力を推進する準備ができていることについてお伝えします。北スラウェシのマナドにあるフィリピン総領事館はミンダナオ経済開発局と協力してミンダナオと北スラウェシ及びインドネシア東部との貿易協力を促進する用意があります。火曜日にジャカルタで受け取ったフィリピン大使館のプレスリリースにより北スラウェシの州都にいる在インドネシアフィリピン大使であるリヒョン・ティーウィー大使と在マナドフィリピン総領事であるオスカル・オルキン氏は約40人の起業家ミンダナオ経済開発局通商産業省の役人と一緒にミンダナオ開発局の秘書であるエマヌエル・ピノ氏を歓迎しました。フィリピンからの代表団は2019年10月28日から11月1日まで北スラウェシへの貿易を及びビジネスミッションを実施し農業、セメント、ココナッツ及びコーヒーの加工、廃棄物管理における協力を模索します。貿易及びビジネスミッション中に合意された契約と協定が同意されました。その一部は年末までに商品と代金の交換という形で直ちに実現できます。それでは最後のニュースです。エネルギー鉱物資源省が B30 の使用を設定することについてお伝えします。バイオディーゼルテストに関する 大臣令に署名した後、エネルギー鉱物資源省は B30 必須テストの実施のためのバイオ燃料混合物のニーズの割り当てに関する仕様を確立しました。エネルギー鉱物資源省の通信公共サービス協力局のアグンプリバディ局長は火曜日にジャカルタでバイオディーゼルブレンドの供給は10のバイオディーゼル流通事業体に委託されると述べました。規制の存在は B30 の供給と流通に関連する法的基盤と燃焼の実施に対する経済的利益を強化します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はイランでのパフォーマンスは米国とイランがあったことの方が悪化していることを示しています。イランは再びデモに見舞われました。イランの社会はテヘランや他の都市の通りに連れて行った。公共施設の破壊を特徴とするデモは、燃料価格を引き上げるという政府の決定によって引き起こされました。3日前に始まったデモでは、10人以上の犠牲者が現れました。治安部隊の配備に加えて、イラン政府は国のほぼすべての地域で国内のインターネットネットワークを閉鎖しました。少なくとも100人のデモ参加者が治安部隊によって逮捕されました。イランでのこの広範なデモは初めてではありません。中流階級と下層階級を襲った経済的困難は以前はデモにつながっていました。この困難な経済状況の中で、イランのハッサン・ロハニ大統領は燃料価格を引き上げることを決定しました。決定は実際には難しい選択でした。しかし政府はそれを強制されました。主な理由は国の経済問題を克服するためです。米国の制裁が課せられて結果、イランは石油を輸出できなくなりました。石油輸出は国の経済を維持するための政府の主力であるにもかかわらずです。アヤトラ・アリ・カメニを支持したイラン大統領の政策は即座に拒否の形としてデモに火をつけました。燃料価格の約 50% の上昇は実際非常に人気がありませんでした。ロハニ大統領は国内の石油の販売による収入は貧困層への補助金に使われると述べているのですが、大規模なデモに揺さぶられたイランの最新の状況は、テヘランとワシントンとの関係の悪化を示しました。テヘランはワシントンが集会を支持していると非難しています。非難は確かに合理的です。ワシントンでは、米国国務長官のマイク・ポンペオが、米国政府が抗議者たちと一緒に行ったことを明らかにしました。ポンペオはイラン政府が抗議者に対する暴力を使ったと非難しました。テヘランの死につながったデモはイランと米国のもの新たな紛争につながっています。この状況は確かに両国間の緊張を克服するか少なくとも緩和することをますます困難にします。以前、テヘラン政府は米国の制裁による経済の悪化によってもう引き起こされたデモを鎮圧することに成功しました。今回はどうですか？さらなる開発が待ってます。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年11月20日にニュルンベルグ裁判が開始されたことから始めます。ニュルンブルグ裁判は、ナチスドイツの政治、軍事、経済の指導者が関与する事件に関連する一連の裁判です。一連の裁判は、ドイツの ニュールンブルグで1945年から1946年にかけてニューエンブルグ裁判所で行われました。開催された一連の裁判の最初の最も有名な裁判は国際軍事法廷の前の主な戦争犯罪者の裁判であり、最も重要な24人のナチスドイツ人を裁判にかけました。裁判は1945年11月20日から1946年10月1日まで行われました。次は1962年11月20日にキューバ海封鎖が終了したことについてです。キューバのミサイル危機はアメリカの無人城塞機がキューバに駐留している多くのソビエト核ミサイルを発見した時に始まりました。1週間後、ジョン・ F ・ケネディ大統領はテレビでソビエトの行動を非難しました。ケネディ大統領もキューバの海上封鎖を開始し、ミサイルがアメリカに発射された場合、ソビエトを攻撃すると脅しました。ミサイル撤収の見返りにアメリカはキューバに侵入しないことに同意し、トルコからミサイルを撤収することになりました。しかし、フルシェフの決定は、彼の2つの主要な同盟国である中国とキューバに反対されました。キューバのフィデル・カストロ大統領は、グアンタナモ軍事基地からアメリカ人を追放することで反応しました。しかし、すべてのミサイルがキューバから移動した後、1962年11月20日に封鎖は公式に終了しました。最後は2006年11月20日にブッシュ大統領はインドネシアに訪問したことについてです。アメリカのジョージ・ウォシントン・ブッシュ大統領は2006年11月20日にボゴール宮殿でスシロー・バンバン・ユドヨの大統領と会談しました。短い6時間の会議では、投資、新しいエネルギー源の開発、津波早期警報システムなど様々な問題について議論しました。ブッシュ大統領はファーストレディローラ・ブッシュ、アメリカのコンドリーザ外務大臣とアメリカの大使リン・ B ・パスク大使とともにヘリコプターでハリムからボゴールに連れて行きました。会議の外では、アメリカの指導者の存在に反対する様々なデモが行われました。ブッシュ大統領のインドネシアへの到着は、インドネシアの国際的に重要な地位を示しました。ブッシュ大統領はインドネシアをテロリズム、エネルギー供給源、民衆化の発展と戦う戦略的パートナーにしたいと考えていました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada status, semua orang tahu bila kita sepasang kekasih, namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak berkata, namun hati tak sejalan, kata-kata tak menjamin cinta. Oh, untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はマウディ・アユンダによる「Untuk apa」でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はガランバタの経済特区が20兆ルピアの投資を九州にお伝えします。両諸島のビンタン島にあるガランバタン経済特区は2019年11月に20兆ルピアの投資を吸収しました。この投資はシンガポールのグローバルアルミニアム、マレーシアのプレスメタル、インドネシアのペテ・マコタ・カレ・ウタマ・カンパニーから行われました。株主としてのペテ・ビンタン・アルミナ・インドネシアの議長であるサンドには 投資協定が署名されたと述べ、イスティアン島のリオ諸島大湖知事によって目撃されました。サントニーによると、このような規模の投資、3年から5年までの期間である皆産業に特化してます。サントニーはプロジェクトは何万人ものロール車を挙手すると付け加えました。 50% の地元のロール車と別の 50% の外国人労働者の構成による初期段階します。徐々に地元の労働力が支配的になります。現在多くの地元の労働者が中国に派遣されて仕事をしているので、彼らは会社をここに家に戻すことができます。一方、地方政府は利害関係者とともにその権限に従ってこれらの投資を支援する用意があります。イスティアン島は特に現在低迷しているリオ諸島で、アルミナプロジェクトが経済成長を促進することを望んでいました。彼は地元の経済が増加するように、より多くの地元の労働力が吸収されることを望んでいます。2017年10月12日にガランバタン特別経済区は2017年の政府形成番号42によって設立されました。ガランバタン特別経済区の主な活動は2333ヘクタールの武器サイトおよび物流加工産業です。インドネシア語を終わります。
Yakinkah ku berdiri di empat tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi, aku dan nafasku
今お聴きいただいた歌はレッドによるサンダランハティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、プソナインドネシアです。今日はリオスの魅力的なカンパル川のボノ波をご紹介します。ボノはインドネシアのリオ州ペララワン県のカンパル川の河口で発生する潮津波です。カンパル川のボノ波は海への川の流れの合流と満潮による川への海流の逆流による自然現象です。通常波は水流と風の変化によりビーチ、海、広い湖で波発生します。非常に大きな波はサーフィンをするために使用されます。ですから人々がビーチでサーフィンするのを見るのが一般的です。しかし人々が川の流れでサーフィンするのを見るのは波外れてすごいものです。最大のボノは通常11月と12月頃のカンパル川の流れが非常に大きい浮きに発生します。自然元素であるボノ波潮津波の発生は上流から過去下流への川の流れと潮の出会いであると簡単に言うことができます。科学的にはボノ波は稀な自然現象の一つです。ボノ波はマラッカ海峡、南シナ海、カンパル川の水流から発生する3つの水流の突撃による発生し、カンパル川の河口ですごい豪音とともに4、5メートルの高さの波を作ります。ボノは通常イスラム暦の計算で13日と18日に発生します。居住者はマレー月とアラビア年と呼びます。住民はそれをビッグムーンまたはブルームーンと呼びます。通常大きなボノ波はアラビア年の丸月の13日と16日に発生します。発生する波は通常クアラカンパルの道の色に続いて白いと茶色になります。またボノはアラビア、イスラム、暦、年、程度月収、つまり月収末と月収の始め1日にも発生します。現在 カンパル川のボノのバスに行くにはまだ厄介です。なぜなら国境交通機関はまだ広く利用できないからです。そのためパンカランクリンチでレンタカーを借りる必要があります。カンパル川のボノのバスはプカンバルから2つの方法でアクセスできます。まず、プカンバル・パンカラン・クリンチの道路で、その後、シンパン・ブヌで左折し、次にテルクムランティ村のボノ地区道路に入ります。2番目の方法は、スイローです。訪問者は、プカンバルからパンカラン・クリンチまで、車で来る必要があります。パンカランクリンチ橋からスピードボートでテルクムランティ村またはプロムダ村まで進みます。外出先で快適に過ごせる選択肢はどれですか？カンパル川はサーファーだけでなく写真愛国家にも幸福をもたらします。ここでは美しい自然の景色を背景にマレーの典型的な高床式の家の建物の写真を撮ることができます。またチューリー地元住民とのおしゃべり朝の漁師の活動を見ることもできます。そこの多目的ビルで開催されるアットパフォーマンスを見ることを忘れないでください。そのコミュニティと地元の人々はとてもフレンドリーであることが知られています。インドネシア憲法と太鼓やコンパンなどの楽器など様々なアートパフォーマンスを楽しむのは疲れを和らげる手段になります。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。 今お聴きいただいた歌はオピ・アンダレスタによる武漢ブイシーチンタでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマは、ジャムクルジャ、日本語で勤務時間です。フォイニュースのウェブサイトをフォローしてください。リスナーの皆さん、それでは勤務時間の会話を聞いてみましょう。トニーとエンダはチョコの仕事について話していました。
Di sini biasanya mulai kerja jam berapa?
Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore.
Kalau istirahat, jam berapa?
Istirahatnya jam 12 sampai jam 1.
Oh, jadi istirahat 1 jam ya?
Iya.
Listener 皆さん、いつものように勤務時間の単語や表現をご紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Di sini biasanya mulai kerja jam berapa? Di sini biasanya mulai kerja jam berapa? ここでは通常何時に仕事を始めますか？ここでは通常何時に仕事を始めますか？ラタラタ mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore. ラタラタ mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore. 通常午前7時半に始まり、午後4時で終了します。通常午前7時半に始まり、午後4時で終了します。Istirahat jam berapa? Istirahat jam berapa? Nanti ni kyukei shimasu ka? Nanti ni kyukei shimasu ka? Istirahat jam 12 sampai jam 1. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Kyukei wa 12 ji kara 1 ji made desu. Kyukei wa 12 ji kara 1 ji made desu.Oh, jadi istirahat satu jam ya. Oh, jadi istirahat satu jam ya. Ah, 1 jikan no kyukei desu ne. Ah, 1 jikan no kyukei desu ne. Listener no minasan, kaiwa chu, koko de wa, chujo nanji ni shigoto o hachimemasu ka?と聞きました。通常という言葉は、強度や頻度を示す情報の一つです。続く説明順序は、最も頻度の高い順で、常に、通常、しばしば、時々、あったに、決してなど、強度や頻度数を示します。例は、saya selalu berangkat kerja pukul 7. Saya selalu berangkat kerja pukul 7. 私はいつも午前7時に仕事に行きます。私はいつも午前7時仕事に行きます。Mereka biasanya pulang kerja jam 4 sore. Mereka biasanya pulang kerja jam 4 sore.彼らは通常 午後4時に仕事から家に帰ります。彼らは通常午後4時に仕事から家に帰ります。Aku sering pergi ke sekolah jam 7. Aku sering pergi ke sekolah jam 7. Watashi wa shibashiba 7 ji ni gakkou e ikimasu. Watashi wa shibashiba 7 ji ni gakkou e ikimasu. Dia kadang-kadang pulang jam 10 malam. Dia kadang-kadang pulang jam 10 malam. Kare wa tokidoki yoru 10 ji ni kaette kimasu. Kare wa tokidoki yoru 10 ji ni kaette kimasu. Tony jarang datang terlambat. Tony jarang datang terlambat. Tony wa atani okuremasen. Tony wa atani okuremasen. Chisai ni wa mada hoka no fukushi ga arimasu ka? Chune ni itsumo. Chujo shibashiba matawa hinpan ni. Tokidoki soshite Keshite という言葉は日常会話でよく使われる単語です。リスナーの皆さん、終わる前にもう一度例文を聞いてみましょう。
Di sini biasanya mulai kerja jam berapa?
Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore.
Kalau istirahat jam berapa?
Istirahatnya jam 12 sampai jam 1.
Oh, jadi istirahat 1 jam ya?
Iya.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Dari semua tinggalkan yang tercinta namun gelisah terobati karena kau bersamaku hingga ku mencoba beri yang terbaik ku lakukan dengan penuh ketulusan hatiTak berhenti untuk yang ku yakini Dan bila akhirnya mimpi ini menjadi nyata Dunia berikan senyumnya tenangkan langkahku Melewati segalanya Yang aku inginkan saat bahagia itu datangKau ada bersama nikmati gemurnya rasa ini Sempurnalah sudah mimpiku Perlahan ku benahi kesalahan yang samaSering terulang Menjadi penghalang Semua tak terasa Karena kau menemani Kulakukan dengan penuh Ketulusan hati Tak berhenti untuk yang ku yakiniBersama nikmati gemuruhnya rasa
聞きいただいた歌はマイクによるスンプルナラミンピークでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次は音楽の広場を招待します。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はリアウ州の伝統的な歌、ソレランをご紹介します。このリアウの歌の最初の部分には、子供たちが彼らの名誉と尊厳を維持するためのメッセージが含まれています。一方、次の部分は団結を維持し続けるためのメッセージが含まれています。ソレランの歌はインドネシアで有名なだけではありません。アフリカの人気歌手であるミリアム・マケバは彼女のアルバムの一つに含まれました。ララバイと呼ばれるこの歌はチェコ共和国のプラハでのコンサートでも演奏されたことがありました。それでは皆さん、最後はデロイトが歌ったソレランを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiindonesia メールは voi@voinews.id です。 それではまた次回お会いしましょう。